はじめは覗いてみよう科学の世界サイエンスプログラムです。教育委員会では理科や科学に対する子どもたちの興味関心を高めるためサイエンスプログラムを推進しています。サイエンスプログラムの詳しい授業内容については後ほどお伝えします。ではサイエンスプログラムの一つ理科実験教室の様子をご紹介します。昨年12月、東富山小学校のコンピュータールームで行われた理科実験教室。株式会社日立製作所の工学博士田中幸信さんを講師に招いたロボットのプログラミングの実習に小学生25名、中学生15名が参加しました。実習で使用したロボットは光センサーや超音波センサーなどを使って決められたルートを走ったり障害物を避けたりする自立型ロボットです。自分たちが指示した通りにロボットが動くと子どもたちから歓声が上がっていました。田中先生よりさらに興味を持った人はロボットの大会があるのでぜひ参加してみてくださいとメッセージが送られ、この日の理科実験教室は終了しました。なお墨字盤工法にはレゴブロックを組み立てて作られたロボット、田中先生に指導を受ける子どもたち、光センサーを使い黒く塗られたライン上を正確に走るロボット、障害物までの距離を計算してロボットを走らせよう、ちゃんとゴールにたどり着けるかな。説明の様子、 LED は信号機にも使われていますの5枚の写真が掲載されています。覗いてみよう科学の世界サイエンスプログラムの授業内容をお伝えします。理科の授業をより充実させるための取り組み、身近な不思議に触れてみよう、理科実験名人の派遣、学校に理科実験名人、実験上手な講師を派遣し、解剖や DNA の取り出しなど、日頃の授業ではなかなか体験できない特別プログラムの授業を行っています。テーマ、鯉の解剖、風の働き、モーター作り、DNA の取り出しなど。対象は小学校2年生から6年生の学級。先端科学技術の特別授業、新宿版サイエンスパートナーシッププログラム SPP、 早稲田大学などの研究機関から講師を招き、先端科学技術を踏まえた特別授業を行っています。またアシスタントの大学院生 TA、 ティーチングアシスタントになぜ科学の道に進んだのかなどの話を聞く機会も設けています。テーマ、生物発酵に関する実験、対象中学校2年生の学級。観察実験活動の充実、観察実験アシスタントの派遣、教員の理科教育の資質向上のため学校の要請により観察実験アシスタントを派遣し、観察実験活動の充実を図ります。内容、退職教員などによる実験や授業の進め方への指導・助言、対象小学校3年生から6年生の学級、理科・科学への興味・関心を高めるための取り組み、もっと見たい・もっと知りたい理科実験教室の開催、科学実験・野外観察・科学施設の見学会などを年10回程度実施し、さまざまな科学的な体験を重ねます。科学への興味関心を高めるだけでなく、科学的な思考力、表現力を伸ばすことも目的としています。対象学年の児童生徒の皆さんには年度の初めに学校を通じて募集します。 また同時期に区公式ホームページでもご案内します。テーマ、極低温の世界、放射線観察、電池作り、イカの解剖、ロボットのプログラミング、科学技術館見学など、対象、理科・科学に興味のある小学校6年生および中学校 1,2 年生希望者。開催日、5月から2月の土曜日、年10回程度。会場、教育センター。科学施設の見学など教育センター以外で開催される場合もあります。問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。以上、覗いてみよう科学の世界サイエンスプログラムでした。次は新宿区夏目漱石コンクールの結果をお知らせします。新宿区は夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。夏目漱石を知り、その作品に触れていただくため、全国規模で実施した新宿区夏目漱石コンクールにたくさんのご応募をいただきありがとうございました。ご応募いただいた作品から各賞を決定し、平成26年12月14日日曜日に表彰式を行いました。受賞された皆さん、おめでとうございます。祝区立小学校児童の作品が最優秀賞を受賞しました。絵画コンクール、猫になって描いてみよう、我が輩は猫である、小学生高学年の部、最優秀作品、手を振られてもなあ。四ツ谷小学校5年相馬信明さん。応募状況、審査結果をお伝えします。読書感想文コンクール、私の漱石、私の一行、中学生の部、高校生の部、応募総数2175点、中学生34校1799点、高校生26校376点。審査結果、中学生最優秀賞1点、優秀賞、講演企業賞を含む5点、佳作13点。高校生最優秀賞1点、優秀賞、講演企業賞を含む5点、佳作9点。絵画コンクール、猫になって描いてみよう、我が輩は猫である、小学生低学年 1,2,3 年生の部、高学年 4,5,6 年生の部、応募総数981点、小学生低学年76校613点、小学生高学年64校368点。審査結果、小学生低学年最優秀賞1点、優秀賞、講演企業賞を含む5点、佳作18点。小学生高学年最優秀賞1点、優秀賞、講演企業賞を含む5点、佳作19点。受賞作品は区公式ホームページでご覧いただけます。アドレスは http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。お問い合わせは文化観光課文化資源係、電話 5273-4126 番、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。以上、新宿区夏目漱石コンクールの結果をお知らせしました。 続いてインターネットの安全安心な利用のために、家庭で学校で取り組む情報モラル教育です。新宿区立中学校の生徒を対象にした平成26年度の携帯電話スマートフォン利用についてのアンケートでは、自分専用の携帯電話を持っていると回答した生徒は 29.0%、 スマートフォンを持っていると回答した生徒は 43.4% となっており、中学生でも携帯電話スマートフォンの所有率が高いことが分かります。インターネットは携帯電話スマートフォンからも簡単にアクセスが可能で、さまざまな情報を調べることができて便利な反面、友達同士のトラブルや事故に巻き込まれるなどの危険性もはらんでいます。このためインターネットに関する知識技術の習得だけではなく、情報モラルやコミュニケーション能力を育むことも大切です。教育委員会では平成26年度から情報モラル教育を教育課程に位置づけ、民間技術者を活用した授業支援を行っています。小学校では人の心を傷つける文章や写真を流すなどのネットいじめが人権侵害、犯罪につながること、また名前、電話番号、顔写真などの不用意な書き込みは個人の特定につながり、一度広まった情報は削除できないことなど、インターネットへの書き込みで特に気をつけるポイントを扱っています。中学校では生徒の SNS の利用が増えることから、知らない人、身近な人や友達とのトラブルの怖さを知るとともに、トラブルに巻き込まれない術を学ぶ内容を中心とした授業を行っています。このように学校では情報モラル教育の充実に取り組んでいますが、インターネットの安全安心な利用へと導くために最も大切なのはご家庭の力です。家庭のルールを作る、機器のフィルタリングを設定するなど、家庭でもできる対策と実践をお願いします。家庭での携帯電話スマートフォンルール作りについて、携帯電話スマートフォンを持たせる場合は適切に利用できるよう、子どもと一緒に話し合いながら、子どもが実行できるような無理のない具体的なルールを決めていきましょう。ルール例、自分の電話番号やメールアドレスをむやみに教えない、メールやブログに人の悪口は書き込まない、勉強中、食事中は触らない、保管場所はリビングにする、おかしなメールや知らない人からのメールは必ず親に見せる、持たせ始めが肝心ですので、トラブルになっていないか、長時間利用になっていないかなど、こまめに利用状況を確認しましょう。保護者が貸して使わせているという意識づけをすることも有効な方法の一つです。保護者の見守りが必要な機器であることを最初にしっかりと伝えましょう。問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話3232-1054番です。以上、インターネットの安全安心な利用のために、家庭で学校で取り組む情報モラル教育でした。代わってトピックスです。平成26年度新宿区立中学校生徒会役員交流会を開催。平成26年12月25日木曜日、つながり広がる生徒会をテーマに、平成26年度新宿区立中学校生徒会役員交流会を開催しました。各校の生徒会役員はグループに分かれ、いじめ問題への取り組みや地域交流の取り組みについて、各校の実態や実践していることなどを協議しました。いじめの問題を防ぐために、 クラスに一人ぼっちを作らない取り組みをしていく。地域交流では学校全体で地域と積極的に交流していく姿勢が大切など課題解決に向けた多くの意見が出されました。各生徒はこの交流会で出た意見を学校に持ち帰り、自校の生徒会活動に役立てていきます。問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。早稲田小学校金管バンドが初出場の全日本小学校バンドフェスティバル全国大会で銀賞受賞。新宿の教育平成26年11月25日号の7面に掲載した早稲田小学校の金管バンドが同年の11月22日土曜日、大阪城ホールで開催された第33回全日本小学校バンドフェスティバル全国大会に初出場し、見事銀賞を受賞しました。たくさんのご支援ご声援ありがとうございました。問い合わせは早稲田小学校、電話 3205-9501 番です。以上トピックスでした。今度は相談窓口のお知らせです。まず子どものための相談窓口です。いじめ、先生、学校のことなど、新宿子どもホットライン、電話 03-5331-0099 番、平日午後5時から午後10時、土曜日曜祝日年末年始は正午から午後10時です。東京都いじめ相談ホットライン、電話 03-5331-8288 番、24時間対応。24時間いじめ相談ダイヤル、全国統一ダイヤル、電話 0570-0-78310 番、24時間対応。保護者の方の相談も可能です。次に保護者のための相談窓口です。いじめ、不登校、子育てのことなど、教育相談室、新宿区立教育センター。面接相談と電話相談があります。面接相談は予約が必要です。面接相談予約ダイヤル、電話03-3232-3071 番、平日のみ午前9時から午後6時、受付は午後5時半まで。電話相談、電話 03-3232-2711 番、平日のみ午前9時から午後5時。学校問題支援室、いじめ、不登校など、電話 03-5273-4125 番、平日のみ午前9時から午後5時。教育指導課、教員の指導について、電話 03-5273-3084 番、平日のみ午前8時半から午後5時。以上、相談窓口のお知らせでした。次は予防接種の勧奨についてお伝えします。 MR マシン風疹混合2期および水痘水疱瘡ワクチン定期接種の接種期限は次の通りです。期限を過ぎると自費になりますので、早めの接種をお勧めします。いずれの予防接種も公費負担で接種するには区発行の予診票が必要です。予診票がお手元にない場合はお問い合わせください。 MR マシン風疹混合2期定期接種、公費負担の対象者 年長時、平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ、接種回数1回、接種期限平成27年3月31日まで、予防接種の接種費用など、接種費用は無料です。期限を過ぎると全額自費、通常1万円程度での接種になります。麻疹、はしかは非常に強い感染力があり、発病すると高熱が続き、時には強い後遺症が残る感染症です。次は水痘、水疱瘡ワクチン定期接種。公費負担の対象者、1は1歳から3歳未満の方、2は3歳から5歳未満の方。ただし、すでに任意接種を受けたことがある方は、その分を除いた回数が対象となります。接種回数、1は2回、2は1回。接種期限、1は3歳誕生日前日まで、2は5歳誕生日前日まで。ただし、2は平成27年3月31日までの制度です。予防接種の接種費用など、接種費用は無料です。期限を過ぎると全額自費、1回につき通常6000円から7500円程度での接種になります。ただし、水痘、水疱瘡にかかったことがある方は接種不要です。問い合わせは保健予防課予防係、電話 5273-3859 番です。以上、予防接種の勧奨についてお伝えしました。続いて平成26年度読書感想文表彰です。教育委員会では毎年児童生徒が読書を通して感じたことや考えたことなどを表現した読書感想文の中から、優秀な読書感想文を書いた児童生徒を区長賞として表彰しています。平成26年11月10日月曜日に平成26年度区長賞表彰式を行い、中山博子前区長より4名の児童生徒に賞状と盾が贈られました。区長賞受賞者と感想文の作品名は次の通りです。富久小学校2年、吉永颯太さん。愛してくれてありがとう。四谷小学校4年、今西明里さん。クッキーとコウスケの約束。東富山小学校6年、佐々木里奈さん。奇跡の裏側にある必死。四谷中学校2年、藤田瀬里さん。グラツ要素を読んで。なお、区長賞のほか優秀賞、優良賞を受賞した作品は、平成27年2月発行の読書感想文集欅第30集に掲載しています。欅第30集は区立図書館でご覧いただけます。問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1058 番です。以上、平成26年度読書感想文表彰でした。おしまいは教育委員会の動きです。教育委員会について、教育委員会は区議会の同意を得て区長が任命した6名の委員で構成する合議制の執行機関です。会議は毎月1回第1金曜日、都合により変更ありに定例会を、また必要に応じて臨時会を開催しています。教育委員会はどなたでも傍聴できます。会議の日時、場所、傍聴の方法については区のホームページに掲載しています。教育委員会開催状況。平成26年11月7日から平成27年2月6日、 定例会4回、臨時会2回開催。主な議案、新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部改正について、新宿区立幼稚園条例の一部改正について、主な報告事項、平成27年度新入学者の中学校学校選択制度の各学校別状況一覧及び平成27年度新入学区立中学校の抽選について、新宿区立愛実小学校の実施設計について、新宿区地域文化財の認定について。問い合わせは教育調整課管理係、電話 5273-3070 番です。以上、教育委員会の動きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは岩田理香子でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。